皆さん新年明けましておめでとうございます。 FM コーチ松木亮です。さて今週もやってまいりましたザ・コーチユニバーシティクラブ、2014年最初の放送となる今週はまず高知大学脇口博史学長にお話をお伺いします。学長明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、さあ早速なんですが、はい、学長2014年、ね、やってまいりましたが、はい、この今年2014年の高知大学どのように進んでいくんでしょうかね。
高知大学はですね、もう何年か前から改革を計画して、2年前からそれが本格的に進んでまいりました。
はい、
で今年はそれを実際に、具体的に計画が通り進めていって新しい高知大学に生まれ変わる年だと考えています。
はい、なるほど。これまではその一歩をどのように踏み出すかということを熟考されて、今年はいよいよ一歩踏み出す、
はい、
そんな年、いうことなんですね。具体的にはどういったことが起き出しますか。
まずですね、昨年から計画し文科省とも計画が相談してきました、はい、地域共同学部という学部を作ります。
はい、
で、これが実際に学生さん募集するのは平成27年度の予定ですけれども、はい、具体的な内容は今年中に決めて、学生さんへの募集要項等も決めて公表しなければならない時に入りました。
はい、なるほど。新しい学部が一つ作られると、
はい、
いうこと、これ大きな一歩ですね。
これはね、随分、その学生さんを厳しく鍛え上げ、はい、現在社会が求めている社会で活躍でき少々の失敗にはめげないで、国際的にも目を広げて頑張っていけるような非常にバイタリティあふれる学生さんを育てる学部に仕上げるつもりです。
うん、なるほど。より地域とこう密着した学生を送り出すという、
はい、
なるほど、そういう学部なんですね。その他にはいかがですか。
その他にですね、教育学部もこれまでは教員養成課程以外に新課程、あるいは私どもは障害教育課程と呼んでおりましたけれども、はい、その部分を削りましてよりスリムにして、はい、教員養成の力を全額を挙げてそちらにかけてより良い優れた教員を育成するという学部にこれも生まれ変わると言っていいんじゃないかと思います。
なるほど。あと医学部でも大きな動きがありますよね。
医学部は現在新病棟ができてきておりますけれども、この新病棟は免震構造になっておりまして、はい、来るべき南海大地震においても大丈夫な構造であり、から屋上にはヘリポートを、これは県からいただいて建設することになっておりますけれども、ヘリポートを使うことでいざという時のために医学部だけではもちろん全学を挙げてですが、はい、医学部および附属病院を挙げて高知県の災害に対応する体制を完璧に仕上げるように今準備しているところです。
なるほど。南海大地震に対する備えもどんどん進めていくと、
はい、
いうことなんですね。
そうです。その他にも例えば農学部に海洋に関わる新学科を作る、はい、あるいは理学部に防災工学を中心とした学科を新しく作るということで、高知県にある高知大学として災害に強く、それから山の上から海底の資源までを総合的に研究できる大学として新たな一歩を進めるというのが私の夢であり計画であります。
はい、これはあれですよね、やっぱり総合大学だからやらなきゃいけないことでもありますよね。
もちろん短科大学ではとてもできない内容ですし、はい、例えば分離融合とか分離統合という言葉が現在使われておりますけれども、私どもはもう10年前から分離統合の大学院を作って、これ黒潮県総合科学研究専攻というところですけれども、はい、それと同じようなものをいろんな部署に部分的ではあっても作り上げて、文系の学生でも理系を、理系の学生でも文系も混ぜてということを教えながら総合的な教養も高めて、なおかつ専門性もつけるという教育をこれから仕上げていくつもりです。
なるほど、分かりました。はい、いや本当に今年の高知大学にも期待がかかるところなんですが、はい、話がですね若干脇道にそれるというところになってきます、はい、実はですね脇口学長が、まあ、尺八の奏者としてもね有名だというお話をですね実は去年のこの番組スタート、ね、その時からね、はい、申し上げていたんですけど、はい、今日は念願かなってですね、1年越しにその学長の尺八の演奏を実際に聞くことができると。学長、これって尺八はいつ頃からなさっていることなんでしょうね。
これは大学に入った時に、はい、クラブに先輩に無理やり入れられましてそれ以来ずっと練習しております。まあ、一時研究が忙しくて吹けなかった時期もありますけれども、はい、また最近練習を始めました。
そうなんですね、はい、聞くところによりますと20年ぐらい尺八が行方不明だったっていう話もね。
そうなんですよ
いやそれやっぱりね本業がお忙しいとなかなかね、うん、だとは思うんですけども、はい、18歳の頃から始められてなんとですよ、はい、準師範のこれ試験ですか。
はい、
はい、これ準師範の試験がありまして全国2位の成績を、
まあ、運も良かったんでしょうけれども、その頃には学業よりも尺八の練習の方が忙しかったと
その頃は逆だったんですね
いうぐらいだったかもしれませんね。
そうでしたか、はい、いやでもですね、うん、その腕はやっぱり錆びついてないと僕は信じております。いや、そうでしょうか、はい、今日はですねどういった曲を、ね、あ、
これは平和の賛歌という曲なんですけれども、はい、これは私登山流という尺八の流れを組んでおりますけれども、その流祖の中尾登山先生が戦後の平和な日本が訪れたところを音楽に表したという曲です。はい、
まさにこう新年を飾るにふさわしい曲。
そうですね、今年も平和な年でやってほしいと思いますけれども。
本当にそうですよね、はい、うん、分かりました。では学長、演奏をよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、高知大学脇口博士学長を迎えして、学長直々の演奏によります尺八の演奏平和の賛歌お聞きいただきましたが、いやー学長やっぱり見事な演奏で、僕それほど尺八聞いたことないんですけど。
そうですか。
それでも見事だと思
いました。いやいや恥ずかしい。
いやいやとんでもないです、とんでもないです。学長やっぱり今は結構練習はなさってたりは。
いや、あ、週に1度か2度くらいですね。
そうなんですね。いや素晴らしいです、ありがとうございます。はいはい、では番組後半もう一人ゲストの方をお迎えしたいと思います。高知大学農学部4年生の大木志保さんです。大木さん明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
実はね、大木さんをお迎えしたのには大きな理由がございまして、あの広報誌リード昨年2013年秋号の特集インタビュー記事、厚生労働事務次官の村木敦子さんにインタビューなさったのが実は大木さん、
はい、
だったんですよ。大役ご苦労様でした。
はい、ね、とても貴重な経験をさせていただきました。
そうですよね。しかもこれね、驚くことに霞ヶ関に行ってたんですね。
はい、いやさせていただきました。
すごいですよ。あの村木さんが厚生労働事務次官に就任なさったのは昨年7月だったんですけども、そこから一月と経たないぐらいのタイミングだったんですよね。
はい、
すごいですね。どうでした、その庁舎は。
庁舎はやっぱりニュースでしか見たことがなかったので、うん、とても新鮮で。
ですよね、はい、僕もニュースでしか見たことないですからね。いやいやいや、え、学長どうですか、行かれたことだった。
いや、もちろんありますよ。
はい、そうですか。しかも学長はね、村木敦子さんにも何度か、ね、
何度かお会いしました。
あ、ですよね。どういう方でした。
非常にね、ソフトな印象を与えてくださる方ですけど、はい、もちろんソフトなだけではここまで上り詰めることができませんからね。
いや、そりゃそうですよね。
そういう内面を上手にソフトにすることができる、はい、それから例の事件の時には大変なご苦労だったと思うんですが、その苦労を全く苦労と感じさせない、うん、非常に柔らかく表現され、はい、それだけにねご苦労を感じるんですね。そういう説得力も非常にある方だと感じましたね。
はい、なるほど。確かに拝見するその外見であったりはですよね、すごく物腰柔らかそうなんですけど、はい、やっぱりそこはこう高知出身というところもありますか、こう八金と言いましょうか。
そうですね、
一つこう一本筋がしっかり通ってるんじゃないかなと。
ビシッと通ってますね。
ですよね。僕一回もお会いしてないですけど、そういう風に感じますが、大木さんどうでした、実際お会いしてみて。
そうですね、やっぱりとても緊張していたんですけど、もう挨拶の時からすごい笑顔で迎え入れてくださったので、はい、とても、はい、和みました。
そうですよね。このリードのツーショット写真を見てもですね、非常にこう和やかな雰囲気でのインタビューだったんだなというふうにも感じますけどもね。どうでしたか、その村木さんにどういったお話を。
村木さんが今現在行っている仕事の内容であったり、その取り組み方 の、 そのメンタル的なことから、私その学生に対するアドバイスや、はいはい、意見を聞きました。
なるほど。大木さんはね今大学4年生で、
はい、
あの熊本出身でいらして、はい、卒業後も熊本の県庁にお勤めになることが決まったと。
はいはい、
じゃあ、はい、なおさらこう参考になることというかね。
そうですね、とても参考になりました。
そうでしょうね。あの具体的にはですよ、こう日々のこう働く姿勢であったりとか、
はい、
何かアドバイスってありましたか。
やっぱり完璧を求めすぎると自分もきつくなってしまうので、うん、完璧を求めずにできることを一生懸命やるっていう姿勢を。はい、はい、
あ、なるほど。目標を持つことは大切ですけども、はい、それをこう完璧にこなさないとダメというような、
はい、
まあ、いわゆる脅迫観念のようなものは抱かずに、う
ん、はい、
あ、できることをやっていけという、はい、あ、そういう話ですか。
はい、
お、いや、やっぱりいいお話ですね。
そうですね。私の尊敬するもう亡くなられた小児科の先生がね、
はい、
100点を目指してダメだって、
うん、
90点を目指さないと、はい、子供が育たないという話をされてましたけど、まさにそれとよく似てますね。
お、なかなかやっぱり考えさせられるお話ですよね。目標を持てってやっぱり言われますから、目標を持ったからにはその山もそうですけど、こう登りきらないことには達成したことにならないような気がするんですけど、実際の仕事ってやっぱりそうではないのかもしれないですね。じゃあね、確かに目標を立てても現実と違ったりすること結構ありますもんね、学長ね。
もちろんありますね。完璧を目指していると一歩が進めません。
あ、
我々が立てる計画って後で考えれば考えるほど問題残るじゃないですか。
あります、あります。
でもどっかでスタートしなきゃいけないんですよ。それが私は90点だと思ってますけどね。
なるほど、そういうことなんですね。いやこれだった、そういうお話を直々にこう村木敦子さんからね、
はい、
されたってのはやっぱり社会人これから1年生をね、
はい、
もう踏み出す大木さんにとっては大きなアドバイスに、うん、ね、なったんじゃないかと思いますね、はい、その他どうでした？同じ女性じゃないですか、
はい、
やっぱり女性としてのこう働き方なんかもいろいろあったんじゃないですか、アドバイス。
はい、その村木さんにインタビューした中でとても忙しいと思うんですけど、うん、そのどういうふうに時間を使っているんですかっていうふうな質問をした時に、はい、その自分の時間を自分が選択したから、はい、その後で文句を言うんじゃなくて、その、
はい、
忙しい忙しいじゃなくて与えられた自由な時間に何を自分がすべきかをうまく選択していくことが大事っていうふうにおっしゃられて、
そうなんですね、はい、いや僕もねこの記事拝見しまして、その中でその村木さん、あの自分が家事を100点にそれこそ、うん、あのできたことはないけども、そのおかげで夫や子供たちの家事が上達したりもしたし、あの家族というよりも同志というような、うん、はい、形になっていたっていう話をねこの記事で目の当たりにして、あ、なるほどなという感じもありました。あの大木さんもね女性ですので、まあ、これからひょっとしたらその結婚なさって、
はい、
お子さんも生まれてってこともあるかもしれませんから、うん、やっぱりそういうところでね大いにこう参考にやっぱりなったんじゃないかなって、
はい、
うん、思ったことだったんですけどもね、あ、いやまあそういうお話もあるでしょうけど、その大学生としてその村木さんがね高知大学でお過ごしになった時の思い出なんかもね話されてましたね。
はい、
うん、どうでした？その学生としての過ごし方で何かおっしゃってたことってありました？
まあ、リアルな体験をたくさん積むようにっていう風に教えられてました、はい、うん、自分自身で地域に出て何かしたりとか、
はい、
遊ぶことに対しても実体験を積むことで、はい、
要するにあれですね、その実際に自分が学びたいということを肌身で感じるように。
はい、そうです。
これ学長本当に大事ですよね。
今はねバーチャルの世界が多いでしょ。 それとか本だけを読んで、
はい、
あるいはネットである説明を読んでそれが全てだと勘違いする人が多いんですよね。
はい、
ですから一番重要なのはやっぱり現場を知りで理解しという体験を積み重ねて、それと学びをフィードバックさせながらやっていくことが本当の勉強だと私は思うんですよ。
でも本当にそうなんですよね。いやこれね大木さんちょっと話をこう聞いただけで、
はい、
随分いろんなことを持って帰られたなっていうふうに、
はい、とてもたくさんのお土産をいただきました、
やっぱそうですよね、
はい、
いやこれからねその4月になってですよ、県庁で働き始めるということなんですけどもね、はい、学長ぜひですねその大木さんにエールをお願いします、はい、
まずですね、
はい、
一流の人に出会ったという経験は何者にも勝る経験です。これはどんなチャンスと言っていいか、大きなチャンスですので、これを必ず生かしてください、はい、だからあなたはこれから高知大学を背負って生きる一人の卒業生になるわけですね。私ども非常に期待してますから、ぜひとも熊本県庁で大きく羽ばたいていただきたいと思います。期待します。
はい、頑張りたいと思います。ありがとうございました。
さあではですね、番組そろそろお別れの時間が迫ってまいりました、
はい、
学長最後になりますが、番組をお聞きの皆さんにメッセージをお願いします、
はい、まず高知大学は今年大きく変わります。どういうふうに変わるかと言いますと、もちろん見た目も変えますけれども、はい、一番強調したいのは学生さんや社会に対して責任の取れる教育研究というものをやっていく大学に変わります、
はい、
そのためには大変な負担が教職員に、のしかかっていきますけれども、これを乗り越えなければ新しい高知大学には生まれ変われないと思っております。ぜひとも期待していただきたいし、
はい、
私どもは時代を担う、
はいはい、
若者を研究者にし、また教育者にし、あるいは社会人にし、
はい、
ということを教育と研究によって育て上げる覚悟をしておりますので、はい、ぜひとも期待していただきたいと思います。
そうですね、次の世代をどんどん担っていく人材がね、
はい、
高知大学からこれからも輩出されていけばね、いいですよね。
はい、
わかりました。というわけで今日の放送は高知大学脇口博士学長、そして大木志保さんにお話をお伺いしました。お二方今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。